皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、なんと1月も終わろうということでね、少しずつまた春に近づいてきているのかなというふうに思いますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はちょっと京都の中のね、京都府温暖化防止活動推進センターについてのお話中心にお伝えしたいなというふうに思っているところです。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、私もね、理事をさせていただいてるんですけども、京都府の地球温暖化防止活動推進センターっていうのがありましてですね、これ都道府県にあったり、その他の、主な都市で、少しあるんですけれども、その日本の中でもある中でね、非常にこういい活動をされている、ところなんですが、それこのね、なんて言いますか、ニュースレターと言いますかね、通信、ちょっと紹介したいんですけども、以前は印刷をして配られていたわけなんですが、もうこれもね、ペーパーレスということで、基本はウェブに載っていますので、なかなかホームページを見ていただかないと、見えないということなんですが、中身はね、結構ね、面白い内容がありまして、2020年、新春号ナンバー63ということなんですが、京都府温暖化防止活動推進センターのウォーミングっていうね、ところで、COP25 のね、参加報告であったり、若い人のね、社会的責任を果たしたいというような取り組みがあったりするんですけども、一つね、クイズがありまして、そのクイズね、ちょっと、ご紹介したいんですが、100年前の京都市の冬日の日数は、果たして何日っていうのがあるんですね。ちょうどね、1月の終わり、2月の初めが1年で一番寒い時期ですね。で、この、冬日というのは、最低気温が0度を下回る日ですよね。1日で最低気温、最高気温がありますけども、その最低気温の方が0度を下回る日が、京都の中では、何日あったのかっていうことなんですよね。で、2019年までの10年間の平均では約20日間あったんですが、なんと2019年はね、ほんの3日しかなかったということなんですね。で、今2020年ということなんですが、およそ100年前、1900年から10年間の平均冬日日数は何日だったんでしょうね。2019年までは、年間20日間だったんですが、果たして40日だったのか、60日だったのか、100日だったのか、ちょっと考えてみて。こういうのは大体ね、真ん中が当たってるとかね、あるんですけども、でもね、本当にこうね、ちょっとびっくりするんですが、なんと1900年から10年間、京都で平均冬日の日数は100日もあったんですよね。と思われると思います。本当にね、私たちがまだね、若い頃なんかもかなりね、0度を下回る日も多かったと思うんですが、1900年ぐらいの頃は、年間100日も、0度を下回るね、日があった。今はもう3日しかなかったりね、10日20日間ぐらいしかない。もうこれがどんどんね、温暖化、あるいはヒートアイランド現象もあるんですけれども、減っていってしまって、でもうそのうち京都で冬日がなくなってしまうかもしれないというようなことが、予想されますので、ちょっとここはね、衝撃的な、統計データかなというふうに思います。はい。で、京都温暖化防止活動推進センター、いろんな活動をしておりまして、京都府の、ね、温暖化防止活動推進員さんと連携をして、桜の開花日調査をずっとやってきているんですね。で、これはもう本当にもう市民目線で、調査をやってる。だからその観測所とかね、公的な機関ではないんですけれども、何年もやればいろいろ見えてくるのかなと思いますね。で、2010年からずっと、開花日と満開日で京都の中で最も早い地点、あるいは最も遅い地点 で、その、開花時期なんかも、この、資料には書かれていまして、今年もやってくださいね、皆さんどうでしょうというようなね呼びかけなんで、どういうふうにやっていくかはね、京都府の温暖化防止活動推進センターでね、しっかりとこうね、教えてもらえますので、ちょっと関心があれば、聞いていただいて、自分がこれぞと決めたね、ソメイヨシノで、開花日満開日をねちょっとこう、調べて、ご連絡することで、いろんなね、市民目線の調査がこう積み重なっていくということになるんだと思います。なかなかね、2010年から10年間ぐらいでは顕著な差っていうのはあまりないかなと思うんですよね。当然その長いこうねスパンで見れば、桜の開花日も満開日も、早くなってきているっていうことは傾向はあるんですけれども、なかなかこうね、地点によってその年によって早かったり遅かったりするんで、すぐにこうね、一直線にこう変わってきてるっていうわけではないんですが、この10年間ぐらいでもですね、よくこうわかるのが、開花時期っていうのがかなり短くなっているなぁということなんですね。で、これはだから、その開花日から満開日までの、満開日がどうもですね、やっぱり早くなってきていて、開花日はそれほど、変わらない中で、開花時期っていうのがそれで短くなってきているんかなと。2010年ぐらいはね、20日間ぐらいあったんですけど、このところ11日、13日、14日とね、短くなってきていて、こういうことをね、しっかりとまた調べて、継続していくことによって、温暖化の傾向が、よくわかるかなということでありますが、ちょっとね、皆さんももし関心があれば、4月30日頃までに調査をして、調査結果を京都府の温暖化防止活動推進センターにね、連絡してもらえれば多くのねデータが集まるということなんで、これ楓のね紅葉の時期なんかも同じような調査をしているところです。もう少し積み重なると面白い内容になるのかなというふうに思って紹介をさせていただきました。はい。で、あとね、今日は、発行物ちょっとねご紹介をしたいんですけれども、あまりこう、本屋さんとかに置いてないんですけども、隔月間の地球温暖化、その名も地球温暖化というね冊子があってですね、これはもうあまりこうね日報ビジネスっていうところを発行してて有名ではないんですけども、1月号がですね、いざ排出量実質ゼロへパリ協定スタートという特集をやっておりまして、イントロダクションの中ではですね、パリ協定が始まるよということで、データ1として、このまま対策を講じなければ早くて10年後にはもう気温が産業革命前から比べて 1.5 度上昇してしまう、もうね10年ほどのことになってしまうんじゃないか。で、排出量の実質ゼロはもう当たり前で、イギリス、EU、フランス、ニュージーランドとかね、目標年2050年でどれくらい削減をしていくかというようなね、表が出ていたり、気候変動が、マーケット、市場を変えてお金の流れが確実に変わってきているんだというような、データですね。なんと、日本の ESG 投資残高なんかも、昔はね8000億円ぐらいだったんですけど、なんと231兆円になってるということで、本当にねお金の流れは全然変わってきてる、環境とかねそういうところに流れが変わってきてるんだというようなことが、書かれている。そしてね、COP25 での自治体の取り組みであったり、あるいは、パリ協定を進めていく上での、アクター、事例ですね。例えば自治体であれば、京都市なんかが、入っていて、ゼロカーボンへ向けた連携の輪、COP25 で見せた京都の底力、ちょっとね、褒めすぎかなと思うところもあるんですけども、京都が、事例であったり、さいたま市なんかがね、再エネ100宣言をしていて脱炭素社会を目指すというようなことであったり、 あるいはですね、民間事業者、活用した小田原市、ね、エネルギー施策も推進をしていく、あるいは神奈川県の松田町というようなところが、クールチョイスを中心に再エネ導入を目指していくというような内容であったりね、千葉商科大学の RE100 大学、それから、まあ、カーボンニュートラルな都市の実現に向けたね、工務店の取り組みなんか、いろいろこうね、アクターが、頑張ってやっているよというようなことを特集で、ありましてですね、ちょっとなかなか一般的には、本屋さんでは見えないかもしれませんけども、日報ビジネス社のね、隔月間地球温暖化というね、1月号を見ていただくといろいろ勉強になるのかなというふうに思って、紹介をさせていただきました。で、もう一つね、グローバルネットということで、これも地球人間環境フォーラムが出していて、2020年の1月号、これ、まあ、通算では350号になるんですけども、特集は、待ったなしの温暖化対策、脱炭素社会とその方向っていうところでね、書かれていまして、こちらもですね、まあ、本当にこう、これまで、いろいろ取り組んでこられた方々のね、紹介であったり、その、まあ、お話のね、内容が書かれている。あるいは、責任銀行原則が発足して、まあ、サステナブルファイナンスというね、持続可能な、まあ、ファイナンスなんかのことも、本格化してきているんだよというようなことがね、書かれていて、本当にまあ、読み応えは、薄い冊子なんですけども、もう読み応えがあるものかなというふうに思います。地球人間環境フォーラムが出している、グローバルネット1月号、これをまたちょっと読んでもらったら面白いかなというふうに思い、紹介をさせていただきました。はい。最後ですね、ちょっとこれもイベントの紹介なんですけども、京都地球環境の伝道のイベントが2月11日にあるんですね。これ未来につなげる気候変動と地球の今というタイトルで、このアイルランドのですね、元首相のメアリー・ロビンソンさんなんかがこの、伝道に選ばれたわけなんですよね。で、ちょっと、メアリー・ロビンソンさんは、来られることができなくて、ビデオの、出演になられるんですけれども、その他にですね、まあ、エモリさんだとか、京都大学の宇佐美先生だとかね、そういう方々が、いろいろ議論をされるということなんですが、2月の、11日午後1時から、国立京都国際会館のメインホールで、京都地球環境の伝道第11回が開催をされるということになります。こちら入場無料でして、定員が1000名ということで、まあまあ、これが定員いっぱいになることはないと思うんですけれども、事前に申し込んでいただく方が安全かなというふうに思います。公式ホームページがありますので、そこから申し込みができるんですけれども、メアリー・ロビンソンさんのビデオメッセージであったりね、気候変動に関する政府間パネル IPCC がこの殿堂入りしているというようなことなんで、いろんなパフォーマンスと一緒に皆さん楽しめるんじゃないかなというふうに思いますので、ご関心のある方はぜひ、参加をしていただけたらなというふうに思い、紹介しました。ということで、今日の京都発温暖化話終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。